クリア
小松の
KK ナイト。はい、ということで第539回の配信となります。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで1月の第3週の、配信ということでございまして、1月は木曜日が、5回ありますので、まあちょうど真ん中ぐらいかなというところで、はい、予定通り配信ができていると1月15日の配信ということなんですが、昔は1月15日が成人式でしたよね。
そうですね、固定
固定の時はそうでしたよね。今はねハッピーマンデーになってるので、はい、今年は1月12日月曜日が、はい、成人式かなというところでございますが、はい、あれですよね、あと2年ぐらいですか、お子さんというか成人式
来年です。
来年ですか。ああ
、ああ、まあそういう意味で言うとそうですね、来年ですね。
あ、ですよね。成人式自体はやっぱり今20歳でやるみたいですね。
そうですね、前に自治体の方で18と19、25度でやったりとかね、
言
ってましたけど、多分20歳が多いんじゃないですかね。
なんかね、ね、法律的にはというとあれですけど、まあ、18歳に、ね、なってますけど、割とねお酒だなんだかんだとかはね変わらず20歳ですからね。
だから、まあ、そうですね、う
ん、なんか僕はてっきりその18歳に成人になった時に成人式も18歳になったのかなと思ってて、まあ、実際18歳で成人式やってる地区もあるかもしれないですけど、なんか周り聞くと式は20歳でやってるみたいで、この辺の福岡がやってるみたいで、
まあこの時期にまだ18になっていない同じ学年の子がいるっていうところで言ったら、まあ
まあそうですよね、
20歳以降でやるのがまあ、はいはいはい、無難な感じはしますけどね。
でもうちの娘なんかは3月生まれなので、早生まれなので、なんかいずれにせよその1月の成人式でみんながお酒を飲むであろうところでお酒が飲めないので、成人式は4月2日にやるべきだってこの間家の中で主張してました。
不公平だってね。
そう、まあ単純計算したら4分の1か、1月2月3月4分の1の人がまだ20歳になってないんだから、4月1日の日人が20になるまで待って4月2日にやるべきだってすごい主張してて。あ、まあそれはそっか、みんなでこうちょっとお酒を飲んでっていうのがあるんだなってね、ちょっと思いましたけどね。ちなみに私も2月生まれなんで、あ、小松先生も1月生まれじゃないですか。
そうですね、
ね、
う
ん、私2月生まれなんでですけど、私はもう成人式出なかったので。
ああそうなんですね。
私複数年浪人しておりますので、成人式の時はまだ僕は浪人生生活をしてたので、もう成人式なんて行かないで、であれですよ、湾岸戦争をやってたんですよ。だから成人式行かないでテレビ見てました。
なるほどね。
行きました、先生。
僕行きましたよ。
本当ですか。
行きましたけど、
はい、
東京来たのがね10歳ぐらいなので10年こっちですけど、うん、まあね、多分その辺久しぶりって会うのと、おそらく小中学校のね仲いい人っていうところだと思うんですけど、うんうん、僕やっぱね引っ越してきたっていうところもありますし、コミュニケーションはね正直あんまり上手ではなかった方なので、うん、だからその年代にすごく仲良くて思い出を話すような、まあ、小中学校の友達とかは別にいなかったんで、だからスーツ着て会に出て、
うん、
雪の中出てですよ。
あ、雪降ってました。
めっちゃ降ってて大変そうでしたけど、まあ、僕はだから会に出てもうそのまま帰ってテスト勉強なんか あの大学のテストがあったので。
あそうですよね。
なんか特にこうねお祭りだ、あなんかそのねお祝いだっていうところで、
うん、
なんか飲みに行ったりとか特にそういうことはなかった
ですね。あそうでしたか、
うん、
ねえ福岡は今日は割と天気良かったんですよ。だからね成人式の日で天気良くて良かったなって話をあの奥さんと一緒にしてたんですけど、はい、そんな、まあ、1月半ばというところでございますけれども、さてじゃあ今日このまま成人式について話していくのかというとそうではなくてですね、今日あのターンで言うとあのウェブ会なんですよね。あのウェブ関連のお話をしていきましょうっていう会になっておりまして、じゃあ成人式のホームページをみたいなことはしてないんですけど何の話をしようかなっていうのが実はちょっと昨年末あるウェブサイトが話題になりまして、はい、これについてちょっと話したいねっていうことを言っておりまして、今日はそれをというところなんですが、そのウェブサイトは何かというと、佐久間信行さんってリスナーの方ご存知ですかね。
まあ、どうでしょうかね。テレビ好きな人は割と見てると思う
な。あとお笑いを好きな人がは知ってるかもしれないですよね。
そうですね。あとはまあラジオ好きとか、ね。
あ、そうですね。ラジオ、それこそまあ本来はという言い方が正しいのかどうか分かりませんが、もともとテレビ東京のプロデューサーさんなんですよね。
そうですね。
はい。
う
ん、で、もう5年ぐらいになりますか。あの、YouTube、フリーになられて、
そうそう、YouTube が5年って言ってたんで、まあそれくらいでしょ
うね。そうですよね。
はい。
フリーになられて5年ぐらい経つんですけど、まあテレビ東京に在籍されてた時から。あれ不思議ですよね。テレビ東京に在籍してるのに日本放送のラジオやってるっていうね。
そうですね。
ね。ということでね、オールナイトニッポンやられてたりとか、まあフリーになられてからは、まあ、YouTube チャンネルのブロック TV っていうお笑い系の YouTube チャンネル僕大好きで登録して見てますし、小松先生もおそらく同じかなと思いますが、
うん、
はい、
この間300万人行ってましたからね。
ね、300万人行ってましたし、ね、アイドルのプロデュースとかもされてますよね。
ラフラフのやつやってますよね。
ね、
確か
ね、
うん、
あとは本とかもたくさん執筆されてますよね。
僕2冊ぐらい読みましたね。
はい、うん、あとは本当にお笑いだけではなくていろんな、CM やったりとかね、いろんなね、うん、活動をねされてらっしゃるというところで、
そうですね。あとはエンターテインメントがすごくお好きな方なので、うん、いつもいろんなものを見ていらっしゃいます
ね。みたいですね。
というところ幅広く。
なので、どうその方のウェブサイトホームページが、12月かな、はい、11月かな、11月12月ぐらいに、できたということで。で先ほども言った通りフリーになられて、まあ、5年ぐらい経つんですよね。なんですけどこれまでホームページなかったんですよね、
はい、
ウェブサイトがね。でそれをなのでじゃあ作らせてくださいっていう YouTube の番組がテレビ東京の公式で配信されてまして、それが12月の18日の配信日ということで配信がされてるんですけど、いや面白いですね。
いや面白いですね。
面白いですね。
まあ作る背景になったっていうのもそうだし、まあ対象のねサイトとしてまあいろいろとこう仕込めるネタがあるっていうのもね、はい、なかなか珍しいケースではあると思うんで。
いや本当にそうですね。というところでまあウェブ会ですので。
はい、
まあとてもその出来上がったウェブサイトがまあ素敵だっていうこともありますし、その中作る過程もその YouTube で見れるんですけど、30分ぐらいの番組なんですが、配信なんですが、動画なんですが、はい、見れますし、はい、そして出来上がったホームページをいろいろ見て私や小松先生思うところもありみたいなところがあるので、まあそのあたりをちょっとゆるりと今日は、はい、 トークをしていこうかなというところでございますので、あのぜひぜひあの皆さん、あの佐久間信行ホームページみたいな感じで検索していただいたら、ウェブサイトとか検索していただいたら、出てきますので、公式サイト、あのぜひあのご覧いただきながら聞いていただければなというところでございます。はい、というところなんですが、じゃあもうフリーになって、5年も経つのにホームページがなかったと、そして、なぜなぜこのタイミングで作ることになったということなんですが一応そのテレ東の公式の YouTube の動画で言うと、もうあの後輩が怒ってるとというのも、なんか佐久間さんってその連絡先を公開してなかったらしいですね。
はい、
ホームページが出来上がるまでということで、それがなので全部連絡が、まあ、古巣のテレ東に来ちゃうと連絡先を教えてほしいとか、連絡つけてほしいとか、でもう冗談じゃねえよと、マネージャーじゃねえんだと
まあそうですね、半分本当半分冗談みたいな感じでね、まあ、話されてましたけどね、
はい、まあ、エンターテインメント半分というところであるかとは思いますが、ただあの実際本当にあのその連絡先を公開してなかったみたいで、だからあのそのことについては非常にあの申し訳ないっていうふうに最初から佐久間さんはおっしゃっていらっしゃいましたけれども、はい、あのちなみにまあ、その流れがあったので、ホームページを作らせてくださいって話になった、なってるんですよね。
そうですね。
で、じゃあ、 どこがそのホームページを作るのかっていう話なんですが、グッドパッチという、はい、制作会社という言い方をしていいのかどうかっていうところではあるんですが、まあ、UI、UX 非常に強い、会社がありまして、まあ、動画の中でも言ってましたけど、制作会社で上場してますっていう話で、はい、ですので、まあ、グッドパッチといえば、この業界の人なら、すぐわかる、はい、企業さんなんですけど、まあ、ちなみに、代表の方は、デジャリ出身だったりしますが、
はい、よく名前出てきますね、
つってさんね。デジャリ出身でございますが、はい、まあ、そこがね、ぜひ作らせてほしいと。そして、UX デザイナーとして、ラランドの西田さんが、やってくるというね一応その動画上立て付けになっておりまして、で、UI デザイナーの方は、まあ、実際グッドパッチの UI のデザイナーの方が同行してということで、はい、代表の土屋さんという方なんですけど、代表の土屋さんもちょっとこう付き添ってっていう感じで、まあ、作らせてくれって始まっていくんですけど、そこから動画が30分ぐらいの動画なんですが、20分弱ぐらいかな、ずっとどんなホームページにしていきたいですかってことを聞いていくんですよね。
ヒアリングしてましたね。
ヒアリングをね、いわゆるヒアリングをしていくんですけど、この過程も面白くなかったですか？
いや、面白かったです ね。
なんかこう引き出していく感じというか、Why っていうね、なぜっていうことで、うん、なんでホームページを作りたいんですかっていうのは、私たちもよくそういう聞き方は、まあ、絶対するんですけど、目的がないとサイト作らないのでって話はするんですが、そこのなぜのところの掘り下げ方が上手だなと思ってて、なぜホームページを作りたいんですかって最初に聞いた後に、やっぱそれだと答えづらいこともありますよね。うん、なんでそういう仕事してるんですかっていう広げたじゃないですか。
はい、
ヒアリングの仕方はやっぱお上手だなと思って見てましたね。
そうですね、うん、どう連絡先の話とかね、そのどういった仕事だったらやりたいですかとか、まあ、うん、いろんなちょっと聞き方をされて、うん、まあ、それがねウェブサイトにこう綺麗に乗っかってきてるっていうのはね、なかなか素敵な、うん、工程でした ね、
あれはね、まあ、やっぱりいわゆるその、まあ、佐久間信行さんの、事務所の会サイウェブサイトという言い方をすればいいのか、でも、まあ、もうメインとして押し出すのは佐久間さん自身を押し出すというところなので、まあ、ポートフォリオサイトに近い感じですよね。
うん、そうですね。
そうだからやっぱり佐久間さんという人の魅力をいかにこうサイトを通して出すのかっていうところが、まあ、一つポイントで、でそこをこうなんか佐久間さん自身の魅力だったりとか体験の引き出し方とかね、で何を佐久間さん自身はそのウェブサイトを通して発信をしていきたいのかっていうことをすごくお上手にやってらっしゃったので、私も ゼミ生にその動画見てって言おうと思ってますもん。で最終的にそのまあまあ言っちゃヒアリングじゃないですか。でそこでヒアリングしたものでもうウェブサイトが形になってるでしょ今。2ヶ月ぐらい制作してたらしいんですけど、形になってるんですけど、そのヒアリングした内容がどうコンテンツに落とし込まれてるかっていう結果が見れるわけじゃないですか。これ絶対勉強になりますよね。
そうですね、なかなか他のに、まあ、完全にその応用できるかっていうとなかなか難しい面はあるんですけど、アプローチの仕方だったりね、落とし込みの仕方っていうところは、まあ、すごくこう参考にはなるんじゃないかなと思いますね、はい、
あとそのものづくりっていうことに対する姿勢、
うん、
なんかやっぱ本人たちも楽しんでる感じがしませんか、その作るところに対して。
まあ、そうですね、
じゃないとやっぱりこれだけ出来上がってるサイトすごくポジティブなコンテンツに仕上がってるんですけど、あのにならないよなっていうのはやっぱすごく思いますね。
でまたね、やっぱりこう佐久間さん自身もやっぱりこうエンターテインメントがねやっぱりこう好きな部分だったりするので、はい、でそこと噛み合ってる感じはすごいありますね。
しますね。
なかなかやっぱりその方々が作っていく中で、ね、誰に対してって部分だったり、あとはその本人に対してもね、悪だくみじゃないけど、
はい、
驚かそうじゃないけどね、全部この本人でさえ持ってくるの大変な情報を引っ張り出してくるとかっていうのはなかなかすごかった
ですね。引っ張り出してるんですよ。そうそう、すごいんですよね。でやっぱりご本人、先ほど私たちもちょっと伝えましたけど、すごく いろんなことをやってらっしゃるので、あのそれが一つにまとまってるものがないってことに途中で気づきで、ヒアリングの途中でおっしゃるんですよね、
はい、
だからなんかそれがまとまってるものであるといいなっていうのはおっしゃっていて、結果出来上がってるものが本当にそれがいろんな形で魅力的にその佐久間さんが取り組んでらっしゃることを伝えるコンテンツに仕上がってるので、ご本人がだいぶ感動してらっしゃいましたよね。
はいそうですね。
何やってんのって言ってましたもんね
すごすぎて引いてましたから、
そう、ね、2ヶ月間かけて、まあそれはエンターテインメントでそういう言い方したんでしょうけど、他の仕事止めて全部これやりました、残業してって言ってましたけどいやでも本当にあのそれぐらいあの力のこもったあのウェブサイトになってるなっていうところで、じゃあ実際ちょっとウェブサイトも見つつっていうところでお話ししていければなというふうに思うんですが、まず最初あの読み込みをするとこうスプラッシュムービーみたいなので月が渋滞していくらいでちょうどいいみたいなところからボーンとねメインビジュアルが来ますね。
はい、まあ、まずはねやっぱテレビのプロデューサーっていうところが大きいところなんで、はい、テレビのイメージから入りますよね、
はい、あとは、まあ、ラジオもね長年やってますので、まあ、エンターテインメントっていうところだったりとか、はいはい、まあ、その辺を
だテレビの実際ね関わったものであったり、あと YouTube の動画もイメージとしてありますし、
はい、
でところどこで出てくるね可愛いイラストの中でね佐久間さんがあの実際にあの娘さんのお弁当を作ってたってお弁当の絵があったりとかね、食べるの大好きだから食べるものとかがこう入ってきたりとか、
そうなんですよね、
喋るっていうところに関してもやっぱりそういうこう口がこうパクパクしてるところにこう絵が入って、それがこう閉じるような、ね、内容だったりとかっていうのがね、うん、すごく見せ方がね面白いです
ね。面白いですよね。あとはその、作る過程 そのテレビ東京が、発信してたその、動画の中でなんかあのロゴ作ってほしいって言ってたんですよね、
はいはいはいはい、
佐久間信行事務所で、で実際出来上がったのが左肩にウェブサイトあるんですけど、うん、本当にあのタイポでねちょっと中心にしたロゴになってるんですけど、なんかねこのウェブサイトにマッチしたロゴになってますよね。
あ、スポットライトかなんかイメージされてるんですかね。
あ、じゃないですかね、
うん、
で右側にはこういわゆるお目目のイラストっぽいものがあるんですけど、これあのマウスを乗せると指の形になるので、あ、クリックできるんだと思って、あのなんだろうなと思ったらこれハンバーガーメニューなんですよね
そうですね、
をクリックするとメニューが出てくるんですけど、いわゆるこうあのいわゆる3本線のハンバーガーメニューではなくて、あのちょっとねあの佐久間さん本人がちょっとお目目が大きくていらっしゃるので、なんかそれも印象 持てるような感じのイラストがボタンっぽく配置されてて、はい、一見するとハンバーガーミルって気づかないかもしれないんですけど、
気がつかないですね。
ね。
だけどやっぱりそこだけ質感が違うのだけはすごいよくわかるので、
わかりますよね。
まあ、動いているものの中にやっぱ止まっているものがあるっていうところで、まあ、差別化ができてるんでしょうね。
多分ね。そうでしょうね。おっしゃる通りですね。そして、スクロールしていくというところなんですが、スクロールしていくと面白いって思ったものが世の中に増えたらいいなと思ってるんですよっていう言葉が最初にドンと来て、はい、で面白いっていう字がいろんなフォントで表示されてるんですけど、これそのヒアリングの時に言った言葉なんですよね。
そうですね、う
ん、はい、これやっぱ印象的だったんでしょうね、ヒアリングしててね、うん、そしてさらにそこからスクロールしていくと、マイポリシーということで、さらに、ヒアリングの時におっしゃってたことを文章で書いているんですけれども、これね PC 版のブラウザーで見ると結構大きな文字でドーンと載せてるんですけど、
うん、
最近やっぱ昔に比べるとこういう見せ方割とはトレンドというか、テキストちょっと大きめの文字で見せるみたいなの多いですね。
あ、まあまあまあ、スマホとかでのね派生かなぐらいな感じで僕はまあ見てはいましたけど、
はい、
まあまあ、あのこれくらい大きいとこれはこれで一つコンテンツとして、
そう
なんかね見せ方として面白いですね。
ほら昔は僕ら今もそうですけど、指導するときにあのその自分の作ってるパソコンのその解像度で作っちゃって、一般的な人から見るとすごい文字でっかくなっちゃってるようなサイトをデザインするような学生さんも結構いるじゃないですか。
いますね。
だから大きさ考えてって言うんですけど、最近割とこういう見せ方のページ増えてるんですよね。そうだから、なんかまあちゃんとコンテンツとしてバランスのいい見せ方ができてればね、問題がないんだろうなっていうのはちょっと見てて思いますけどね。
そうですね、うん、もうなんかあの僕なんかやっぱりこうレイアウトとか考えるときに、ビジュアルとやっぱりテキストのバランスって、
そうですよね、
読みやすさを考えるんですけど、
はい、
まあ、これはちょっとやっぱりどう言っていいのか、そのコンテンツそのものがもうなんだろうな、キャッチコピーじゃないですけど、
はい、
もう語ってる部分なので、
はい、
コンテンツとして成り立っちゃってる感じはあります、うん、テキストだけでも成り立ってる感じはありますよね。
ね、はい、そして、オンエアということでレギュラー仕事がリストで、グリッドでこう並んでるような感じなんですけど、ここはご本人喜んでましたね、まあ、まさにあのいわゆる一覧でまとまってるっていう、なんかあのシュプールでね連載も持ってるらしいですもんね
僕大体見てますけど、これは知らない
です。
さすがさすがにさすがにな
んか悩み相談した後にスイーツを紹介するっていう記事らしく、あのエッセイらしくて
知らない、
どんな仕事なんだよと思ったんですけど、まあそんなこともやってたりとかね。
もうだ知らない人が見たらね、なんか甘いものを教えてくれるおじさんなんでしょうね。
そう、でもそのいわゆる女性のねそのファッション誌を見るような世代の人はひょっとしたら佐久間さんイコールね、ちょっと相談に乗ってくれて最後に甘いものを紹介してくれるおじさんっていうあの認識かもしれないっていうね、まさにあのヒアリングの時にそんな話もされてましたけど、一覧で流れてくると。
いや、
そしてその次にたくさん本書いてらっしゃるんでね、本がたくさん並んでて、これも喜んでらっしゃいましたね。
そうですね、
その仕事した人の顔が思い出すって言ってね、すごい喜んでらっしゃいましたね。
うん、確かにな。で実際ね許諾も取ってますもんねこれね。
そうですね、
とかをね、
いやおっしゃる通りですね。でうなったのが僕はこの次のコンテンツですよ。帯文グランプリ、これあのヒアリングの時に、佐久間さんが冗談っぽくあの帯がる男って言われたっていう話をしてて、要はあの本の帯をすごい書いてると、
はい、
でご本人的にはさっき小松先生がおっしゃったようにすごくカルチャーだったり文化が好きなので、あの帯は依頼されたら書きたいっておっしゃってたんですよね。
うん、
伝えたいっていうところでおっしゃってて、であの帯がある男って言われたっていう話をしてすごくあの笑ってたんですけど、あの その話がやっぱり印象的でしたよね、確かにね、
うん、
でそれをこの俺の帯分を見ろっていう、あのその帯分のギャラリーとしてコンテンツにしてるんですよね。これ素晴らしいですよね。
これはね、そうですね。で普通はそのコンテンツを載せるっていうのはヒアリングの時にどういったコンテンツをね、はい、載せたいかっていうのを本人に聞いたりするんですけど、はい、そういうアプローチじゃないです
もんね。これ勝手にやりましたって言ってましたもんね。
もうこう見たらね、やっぱ感心しますよ。だって15年ぐらい前の帯とかのやつとかの文章も入ってるので。
そう、本人びっくりしてましたよね。全部拾ってくださったんですかって言ってね。
いや、よく探したなっていう。
いやー素晴らしい。でしかもですよ、佐久間一押しって書いたやつがあるんですけど、
はい、
これなんかご本人もね、実はすごく気に入ってるって言ってたんですけど、細谷由紀の、夏ユートピアの、はい、っていうなんか漫画の帯がすごく自分的にはすごく いろんなの考えた中でいいのがつけられたなって思ったって言ってたんですけど、もうその段階でこう佐久間の一押しってマークついてましたからね。だから
そうっすね、
多分その辺の情報も多分拾ってんですよね。
うん、
本人がこの OB の文章を気に入ってるっていうのね、はい、いやすごい。
いやだからラジオのリスナーとかでもね、なかなか聞いてないと分かんないようなものもね、はい、ありますからね。すごいですね。
いやすごいですね。そして続けて今度はアーカイブということで、まあレギュラー仕事以外の、まあ、たくさんの、はい、作品というのがこうビデオのビデオカセットのインターフェースみたいな感じでね。
そうですね、背拍子がねテープ貼られててね、
これ胸熱ですね。
もう僕ら世代なんでね、
はい、
あ非常にこうこの表現はしびれますね。
しかもこの感じってそのスライドするとそのカセットがどんどん選択されていくんですけど、そうすると左側のディスプレイみたいなテレビのブラウン管みたいなところにその画面が出てくるんですよね。
はい、
いやこの感じたまんないっすね。
なんかちょっと昔の自分たちが作ったフラッシュとか思い出す。
フラッシュっぽいですよね。
うん、
うん、雰囲気的にね。いやー素晴らしいですね。はい、そして、今度は、バイオグラフィーなんですけど、このバイオグラフィーもすごくて、佐久間さんのイメージの上にブワーって吹き出しが上がってくるんですけど、
はい、
これも全部本人が言った言葉拾ってるらしくて。
そうっすね、ラジオで聞いたやつ結構たくさんありますね。
これすごいっすよね。で全部言ったって言ってましたからね、ご本人ね。これはすごい。はい、というところまで来てます。はい、そして、その後は割とこう YouTube の番組をスポットを当てて取り上げていて、まあ、先ほど言ったノブロック TV というチャンネルだったり、あとはBS ノブロックっていうちょっとサブチャンネルがあるんですよね。
はい、
はい、ちょっと美味しいもの飲んだりとかスタッフさんとワイワイやったりとか。
これね多分ね、新しいの上がったら自動的に上がるように多分作ってますね。
されてますよね。
うん、もう見ましたもんだって。もう最近ねこの BS のブロックの方をねもう毎回楽しくてもう見てるんですよね、はい、おじさんがご飯食べてるの
すごい。いや本当そうですよね、
すごい楽しくて。
いや僕も見てます。、はい、そして先ほど言った佐久間さんホームページ作らせてくださいっていう特別企画でテレビ東京の YouTube の、はい、コンテンツもここに載ってますね。はい、そしていわゆる更新情報、ニュース情報ということで、はい、まあいい加減ホームページ作りました。12月15日になってますね。
ああ、はい、まあまあそうですね。
新着情報のとこ、
まあ、なので多分コンテンツの公開に合わせてやってるんでしょうね。
そうですね、はい、先ほどの YouTube のチャンネルが18日だったので、まあ、そのあたりにまあねカットオーバーしたんでしょうね。
いやなんか公式サイト作るってなったらもうねこういうニュースって結構上位に持ってきそうなもんだけど。
そうなんですよ。
結構やっぱり
下なんですよね。これはほぼフッターの前ですもんね。
そうですね、見せられるものはやっぱたくさんあるですよね、はい、やっぱね。
いや強いですね。そして、コンタクトです、先ほどの話ですよ、はい、連絡先を公開してなかったっていうところで、はい、いうところなんですが、これちょっと面白い話がありましたね。なんか地方の方で 俺だったら佐久間さんに話つけられるみたいな人も出てきちゃったので、やっぱり作んないとダメだっていう話をしてたところと、あとはヒアリングの時に、あの、なんていうかな、絶対返信するかどうかっていうのを、あの、保証しないでほしいみたいな感じのね、ことを言っていて、それがでもうまくコンテンツに落とし込まれてますよね。
そうですね。なんか割とこう、本来の目的で言ったら、お仕事をね、もらうためにこう、なんか連絡をもらうことが一つ KPI になりそうなものなんですけど、はい、それが、まあ、逆に今人気ある方だからね、たくさん来すぎちゃうから、
そうですね、
全部返せないっていうのも分かって、で、一番最後の地味なところまで持ってきた時にやっと見れるぐらいの、
はい、
で、しかも最後にね、あの、お断りが書いてある
っていうところなんですけど、で、まあ、ヒアリングの中で出てきた、あの、仕事を選ぶ、どういうことで仕事に、ね、取り組んでますかみたいな話で出てきたやつが、あの、俺が仕事を選ぶ2つの基準っていうことで、あの、入力フォームの上にポンって載ってるんですよね。
はい、
俺の力が活かせそう、誰かに喋れそうっていうね、はい、仕事の企画書を置いていけ、話はそれからだってその上に書いてあるんですけど
まあまあまあ、ラジオの方だし、まあ、こういう感じでしょう ね,
ねそして、この入力フォームの最後の入力フォームも面白くて、最後にもう一回聞く、俺の力活かせそう、誰かに喋れそう、イエスノーっていうねチェックを入れるところがあって、はい、まあ、返信は俺の気分、血圧、そして運勢次第ということで、俺が輝きそうなら高速で返事するかもしれないし、しないかもしれない、先に謝っとく、ごめんねっていう書いてあるんですね。
何気にね、このフッターの後ろの画面とかのね、絵がたまらんすよね。
そう。これは、ご本人ダサくないって言ってましたけどね。これがいいですよね。で、しかもこれ、そのヒアリングした日に写真撮ってたんですよね。
そうですね、スチル撮ってました
ね。ね、スチル撮ってたんですけど。
なんで木刀持たしてんだよとか思いながら。そう。いやー、複製してこう並べるか、いいなーと思って。楽しそうと思って。
いやー、ほんとそうですよ。っていうあの感じで、フッターが収まっているというところですね。いやあの冒頭の方にも言いましたが、あのまあ本当に見てて楽しい、サイト自体が楽しいですし、何よりもご本人が泣きそうっていうぐらい感動されてたのが印象的で、なんかやっぱそのウェブの作り手としては、あのクライアントさんじゃないですか、まあ、要は、
うん、
にあそこまで喜んでもらえるお仕事をするっていうのは、あのクリエイター冥利につきますね。
そうですね、
うん、
一番、まあ、やりたい仕事ですよね。そうです
ね、いやというところかなというふうに思います。あのそれはだから、あのこれは非常にね、そのエンターテインメント性の高い、まあ、あの佐久間さん自身がエンターテインメント性の高い方なので、ウェブサイトもエンターテインメント性の高い形に落とし込まれてますけど、まあ、ヒアリングの中で途中で硬い感じがいいですかみたいな話もねあったりもしたんですけど、あのその案件によってどういう見せ方になるかって様々じゃないですか。でもその例えばそれがすごくカチッとしたサイトであれ、あのそのクリエイティブで、あのクライアントさんが喜んでもらえるっていうのが多分ね、一番やっぱりクリエイター冥利に尽きるところかなっていうふうに思うので、そこが、まあ、今回この佐久間さんの案件に関してはバチッとハマったのかなというところで、なんか素晴らしい仕上がりですね。
なんか噂によるとグッドパッチの株も上がったとかいう話も、
おお、そうなんですか
これに、
あ、すごいですね
っていう話を佐久間さんのラジオでこの間話してました。
あ、
もう何が面白いかっていうと、グッドパッチがそのスポンサーとしてお金出してホームページ作らせてくださいって、すごい話なんですよね。
いや本当に本当にそうで、
まあまあ実際にね、そのグッドパッチっていうところの一つプロモーションにもなる
って
ことだ
からね。
あとはその実際にやっぱりこう 会社としてなんかこうメリプラスになるってことはちゃんと見えてた上できっと打算じゃないですけどあったとしてまあもう全力を注いでる感じがあって、
あとはね、多分代表の土屋さんが多分世代だから好きなんですよね。
まあまあそうです ね。
そうなので、まあ、そこで動けるのが大きいよな。はい。ってなところでございますよ。
そうですね。まあ結構世代近いですもんね我々 うん。すごいな。はい。
ってなところなんですが、で私どもはやっぱりあの仕事柄というとあれですが。どんな感じで作られてんのかなっていうあの中をちょろちょろっと見たりするわけですよそうするともうマジかってことだったんですけど、このサイトのスタジオっていうツールで作られてるんですよね。
はい、ノーコードツールね。
はい、ノーコードツール、ローコードツール、はい、スタジオというツールがあるんですが、それで作られておりまして、最近割と大手のウェブサイトでもスタジオを使って作るケースっていうのがちょいちょいやっぱ見られてきてるんですけど、なんとなく先入観でグッドパチさんが作ってるからっていうのがあったので、てっきりフルスクラッチっていう、こういわゆる自分たちでコード組んでっていう感じで作ってるのかなと思ってたんですけど、スタジオですよ
ね。
うん、
まあ、カスタムパーツとかね自分で作ってる可能性ももちろんあるんですけど、ね、ベースはスタジオを使ってるっていうところ
ところですよね、はい、だからまあそういったいわゆるツールを使うといいところは、例えばレスポンシブウェブデザインって言って端末に合わせてこう幅をレイアウト切り替えるような作り方を今のウェブサイトっていうのはするんですが、そういったサービスっていうのはねある程度ベースとしてそれにもう標準で対応してたりする部分もあるじゃないですか。もちろんはい、だからって言って作り方ちゃんとうまくやらないと綺麗に作れないんですけど、ただベースにそれがあるので一からね自分たちで細かく作っていくよりはね、そこのベースをしっかり把握をしておけばそこの部分も間違いなく作れるっていうところもありますし、いや、やっぱりもう AI も含めてですけどそういう時代に来てますね。
そうですね。もうなんかその僕自身は最初はなんかノートブック LM とかに URL か、ま、食わせて、うん、なんか中身どういう風に作ってるのか聞こうかと思ったんですけど、うん、URL だとダメで、うまく見に来てくれなかったので、ソースコード出来上がって多分ねSPA で作られてるんですよね、多分スタジオが、なのでソースコードが多分もうカラッカラって多分 JavaScript 動いて形成されてるものだと思うんですよね、なんでできたHTML の方をですねサーバーサイドレンダリングをどうやらしてるらしいんですけど、はい、それを、まあ、チャット GPT とかにこう解析させて、まあ、どんなことしてんのって言ったらまず最初にスタジオで作ってるよっていうか、はい、あ本当だスタジオ のメタタグとかが入ってるみたいな話になって、はいはい、で僕の方はそれざーっと見ていってやっぱ感心するのは、はい、やっぱりその、まずは SEO、SNS とかの OGP とかがちゃんとねこう読み取りがちゃんとできたりとか、あとねアクセシビリティ周りのね記載が結構細かく書かれてるっていう痕跡がすごいあるっていうところがあって、まあ、それはやっぱり聞いて思ったのってそのスタジオノーコードローコードっていうのは昔はそういう意味だとそういう技術を知らなくても作れるよっていう感じのものが今となっては、誰が作ったとしてもプロ仕様のコードだったりとかね、こういう裏の作り方、例えば SPA でできてて、多分これめっちゃ表示早い設定で作ってるよなっていうのはやっぱり見ててわかるんですよね、だそれがそのサービス側で担保された場所としてまず用意されていて、で作り手はそこに集中できると、まあだからその実際僕もスタジオの画面は触ったことありますけど、まあ、大量のねなんか PC サイトみたいにプログラムでページをどんどん作っていかなきゃいけないなるといろいろ考えなきゃいけないところがあるんですけど、ただこういうふうなその性的な情報を、まあ、見せていくっていうところで言うと、まあ、今後こういうふうなその使い方その作り方っていうのは、まあ、多分ある意味正しい、作り方になるんだろうなっていうのをちょっと今回見ていて思いましたね。
やっぱりコンテンツですね。
そうですね。
だからね、そこのまあいろんなその技術的なところツールありますけど、まあいずれにせよね、 スタジオ使ってようがなんだろうが、ね、このコンテンツであることがやっぱり強いなっていう気がするので、
そうだから動かし方とか見せ方は一部確かにそのスタジオの、ね、表現あるかもしれないんだけど、うん、パッと見分かんないんですよ。
いや分かんないですよね。全然。
でもそれってやっぱり下支えしてるのはやっぱりグッドパチさんの中でのデザイナーさんがその表現するものをねちゃんと作ってそれをこうそこに反映させてるっていう、うん、反映させるツールとしてそこにスタジオがあるっていうだけ
じゃなくて、いや本当そうなんですよ。だからなんとなくねスタジオで作ったツールって匂いがあるのでこれスタジオかなって空気感があるんですけど、まあ、このサイトはそのさっきも言いましたけど、まあ、グッドパチさんがもともと作ってるっていうのもあったんであれなのかもしれませんが最初にスタジオで作ってるっていうふうには思わなかったので、
はい、
やっぱでもそれねおっしゃる通りですよね。うん、ところかなっていうふうに思いますね。まあ、一応そのリップサービスなのかどうかあれですが、他の仕事止めて2ヶ月間ぐらいかけて作ってたみたいなことをあの YouTube の動画では言ってたんですけど、
はい、
あのまあそれは半ば冗談としてもあのそれぐらい実感はかけてますよね。
おそらくかけてますね、
う
ん、
かけてるので、うん、じゃあそのスタジオを使ってっていうところにあのまあある程度効率化がなされる中でっていうところで言うとやっぱコンテンツにどんだけやっぱりね、熱量を注いだのかっていうのはやっぱねありますよね。
うん、多分ね楽しい部分もあったけどすごい大変だったと思う。
そう
でもまあ多分すごく充実したんじゃないかなっていうのはうん、うん、個人的には思うところありますけど
ね。そうです
ね。羨ましい限りです。
いや羨ましい限りですし、でもやっぱりね、やっぱり UX ユーザー体験っていうのがね 大事ですね。
そうですね。
あの そのどのような路線のものであっても、うん、あお堅いページであれなんであれあのそこに対してのターゲットに対してどういい体験を届けるかっていうのが、うん、やっぱり大事なんだろうなっていうのはね改めて思いますね。いやーあのいいなんかクリエイティブの過程とそのなんか成果を見せていただいたなっていう感じがすごくしますね。
はい、
うんですので私たちもねじゃあ今度どうね若い世代の皆さんに伝えていこうかっていうのはねちょっとまたやっぱ考えていかないといけない部分が大きいですね。
そうですね、いろいろと、まあ、時代も時代なんでね、
うん、
やっぱり考えさせられるところたくさん出てきてはいるし、いや
本当そうですね、
我々の昔ながらのやっぱり常識が通用しなくなってきたところもたくさん出てきたんでね、うんまあ、それもやっぱり認めつつ、うん、我々の伝えられることは伝えたいし、うんはい、新しいところは新しいところの考え方は、ねうん、いろいろと一緒に話していけたらいいかなと思いますけどね、
うん、いや本当そうですね、はいってなところでございます。なんかあれですね、あの編集会議の時にも言ってたんですがやっぱりなんかこういういいサイトとかクリエイティブ見ると楽しいのでなんかウェブ会ってねこういうのちょいちょいね今たくさんいいサイトとかクリエイティブありますんでねあの紹介していくのもいいですね。まあ以前ベタモメウェブサイトとかやってましたけど、ねうん
はい
まあ、なかなかねベタボメウェブサイトみたいにあのこう3つ4つ紹介しようとするとねあのこういろいろこう見ていくのが時間がかかったりするところもありますが今回みたいな形でね、なんか一つとか二つぐらいにね、ちょっと絞ってね、こういいところを見ていったりするのもいいかもしれないなと思って、はい、思っていた次第でございます。はい。はい、以上といたしましょうかね。KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと、プレイヤーがサイト上にございますので、直接聞いていただくこともできます。ただし、Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんに情報がシュッと届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけると、K と K が大変喜びますということでございます。はい。では、以上といたしましょうかね。はい、本日お届けをいたしましたのはクリアと、
はい、小松でした。
それでは次回 540回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。